ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは葉月と、
はい、スノーです。
はい、本日収録日が19年9月19日
はい
でございます。
はい、昨日は、
台風15号、
はい、
関東大変だったみたいです。
はい、
ですっていうのは僕
はさんは
いませんでしたっていうね、はい、今回ね、まあなんでいなかったかっていうと、来年の国体が鹿児島県でありまして、はい、で例年その国体の前年度に、まあ、リハーサル大会っていうことで、各競技そのリハーサル大会として行うのが全日本選手権だったり、はい、インターハイ的な大会だったり、その競技によって何が当たるかっていうのは違うっていうのは最近分かったんですけど、自転車競技の場合は、都道府県対抗レースっていう、要は、各都道府県から代表者が出て都道府県で争うっていうレースがありまして、はい、それが国体の前年度のリハーサル大会という形でやっておりまして、まあもう山口国体のそのリハーサル大会から関わらせてもらってるので。何年になるのか分かんないんですけど、まあその来年のに向けてのリハーサル大会で鹿児島に行ってまいりまして、
はい、
もう行く前からね、はい、まあ15号の前に13号が、
そうですね、はい、
まあ沖縄のあたりから、北上してきて九州、その鹿児島の付近をかすめるようなルートになっていたので、でしかも僕がその羽田から鹿児島に向かう、その鹿児島に着く頃にそこはかぶってるみたいな予想だったんですよね、はい、当初、わこれ飛行機飛ぶのかみたいな心配をしていたらだいぶ西側にそれ、タイミングが早まったのかな、13号、はい、当初の、早くから出てた予報からするとタイミングが少し早まって、なので僕が飛行機に乗る時にはだいぶもう北の方に上がっていて、それ初めていた感じだったので飛行機は無事飛びました。ただ
よかったです、
その13号の心配をしてて、はい、それそうだから飛びそうだってなったら、今度はあれですよ、京浜急行脱線事故、
あ、そうか
があり、
そうですね、そうでしたね、
はい、
はい、いや大変、
結局ね、その鹿児島に本番が日曜日にあるので、はい、前の日に行ってその思想みたいなのとかミーティングとかもあったりするので、前日なるべく早くに入りたかったんですよ。だいたい前日の午後1ぐらいに現地に入って、大会の主催者とかその審判とかの人たちとミーティングに参加をしてっていうことになるんですけど、はい、それをしようとするとやっぱり朝一の便で行かなくちゃいけなかったんですけど、朝一の便にすると今度うちの最寄り駅にその羽田に着く時間逆算していくと、はい、最寄りに駅に行くバスがないんですよその時間。
お
なのでもうどうしようかなと思って、結局もう最寄り駅まで歩いていくかなみたいな。まあ15分じゃいかないかな、やっぱ20分30分まではかかんないかもしんないけどみたいな 感じの距離感なので、はい、荷物持っていくのしんどいな、どうしようかなみたいなところだったところに、その京急の事故ですよ。
う
ん、全然2日前だったのかな、事故が。で、前日の、はい、まあ僕が出発する前日、要は事故の翌日の、夕方だかなんかの復旧見込みみたいなのが出てたから、それぐらいまでに復旧するんだったらみたいな期待があったんですが、そこは間に合わず、翌日の始発までには復旧を目指すみたいな。で、翌日の始発っていうのが、まあ、まさに僕が乗りたい近辺の時間なわけですよ、うん、でそこを目指してて、終わるんだったらいいけど、はい、またね、終わらなかったらってなると、乗れなくちゃいけないみたいになるから、今度車を考えたんですよ。自分の車で羽田行って、羽田の駐車場に止めて、まあ、ちょっと高くついちゃうけど、まあ、もうここまで来たらそうするしかないかなと思って、ただ、うん、予約をしないと入れないっていうのを以前一回危なかったことがあったので、予約
駐車場が、
そうそうそう、今ね、羽田って駐車場止められないんですよ。
で、本当、
うん、
あの公式っていうか真ん中にあるやつ、
そうそうそうそう、1234とか4番ぐらいまであるやつ、
はいはい、昔は普通にさーっと行って、
うん、そうそうそうそうがね、まあ、僕おきこの、まあ、今年も行くんですけど、11月ぐらいに沖縄毎年行ってるじゃないですか。
はいはい。
あの時に一回やったんですよ。もう中継、まあその沖縄が毎年中継の最後の中継になるので、
はい、
まあ今年も頑張ったから最後は車で行っちゃえみたいな、行ったら1時間ぐらい前に行ったんですけど、入れないの、満車。
そういうこと、
ね、うわやばとか思って、でその時に出てたのが、予約者はここのゲートみたいな、はい、で予約者は入ってくんですよ、はい、やっぱり予約してるから。だけど予約を僕はしていなかったので、普通のゲートを並ぶんですけど、開かないんですよ、満車だから。
あ、まあそりゃそうです。
あ、でやっぱりその僕がじゃあと思って、もうそこをパスして、あの他の2番とか3番とか回ってみたんだけど、
はい、
どこも同じなんですよ。
元気
で、場所によってはもう空き待ちで並んでるところもあって、
はい、
でもう諦めて並ぶしかないかって並んだら、でも5分とかそんなに待たずに空いて、
うん、
うわ危なかったみたいなのがあったので、まあ今回じゃあ車で行くしかないかと思った時に、予約はしないと絶対ダメだよなと思って予約しようとしたら、まあ予約もいっぱい、
はいはい、
で調べて見てみたら、なんかいくつか4番ぐらいも確かあるんですよね、あれ。
そうですね、はい。
それがなんか2番かなんかが改修かなんかで、まあ今回あの、
はい、
周りの足場が崩れたとか言ってニュースになってましたが、
はいはい、見ました。
あれのこと、うん、多分あの、いや、あの、その、あ、だからその改修工事で、うん、その2番が塞がってたんですよ。で、2番かなんかが使えない状態で、要は、1番だけとか、1番だったか2番、どっちだか忘れちゃいましたけど、どっちかが改修で、あの、
はい、
来月ぐらいまで使えませんみたいな案内が出てて、うわあ、あんだけ予約で、予約じゃないと入れないところに一つ潰れてたらそれは入れないよねみたいな、
うん、恐ろしい。
あのちらっと確かに一月ぐらい先ぐらいまで見たんだけど全部埋まってましたね。
はい、あ、僕今見てて、
うん、
埋まってるわ。
埋まってるでしょ。
第一ターミナルの方はまだ埋まってないところもあるけど。
あ、本当？
はい、あ、今見たところで9月。
ほうほうほう。あ、じゃあ、行けたのかな。
あ、違う。すいません。期間外で、あの、あれじゃなかった。まだ予約できないみたい
ああ、そういうことね。その予約できない範囲だったってことね。
できない範囲です。ああ。第2ターミナルは 10月の頭ぐらいまでほとんど。
ね。うん、みたいなので。まあ、羽田の駐車場は今、大変な状況なんですが。
うん、
まあ、今回ね、足場が崩れたのもあるから、またちょっと時間が遅れたりするのかもしれないですけど。まあ、そんなんで、まあ、
一般の駐車場で送り迎えしてもらうみたいなサービスのところを。
ね、そういうところに使うぐらいじゃないともう行けないのかな、みたいなね、時間によっては。で、まあ結局、ちょっと送ってもらうことで、なんとか今回は行けたには行けたんですけど。でも今度いざ鹿児島行ったらですよ、
はい、
今度15号が来てるって話になるわけじゃないですか。とか思って、だ行く分にはまだあの南の方にあったから行くのには影響がないけど、帰る時にドンピシャみたいな、レースが日曜日の午後1ぐらい、12時過ぎぐらいにはゴールをして、まあ表彰とかもやっても、はい、1時ぐらいには終わるみたいな感じだったので、帰りの飛行機を鹿児島5時半ぐらい発かな、はい、で、羽田に帰る便を予約してあったんですが、その土曜日の試走とか全部終わって、さあ宿に戻って、っていうタイミングでチェックをしたら、まあ欠航する可能性が高いですみたいな案内が出ていて、
はい、ちょうどね、
ちょうど時間がその5時から6時ぐらいの時に上陸みたいな、大阪のあたりに上陸する感じだったのかな。だけどまあ通り道だから、まあ欠航するだろうみたいな。ことで、そうすると欠航すると要はその日にレースが終わって帰る人たちっていっぱいいるから、
うん、
結局みんなが月曜日に振り返ると月曜日帰るのも危ぶまれるんじゃないかっていう話になったんですよ、その夜にね。
そうですね。
で、今現在チケットを見るとまだ席があると、
うんうん、
でサイト見ると天候による欠航の可能性があるので振り替えは無料でできますっていう案内だったんですよ、はい、だったら宿泊費はかかっちゃうものの確実に帰れる方がいいんじゃないっていうことで土曜日の夜に変えました、
うんうん、
でまあ今日の、2時過ぎに鹿児島を出発する便に振り替えて、はい、チケットが取れたのを確認して、その土曜日の、ロケ班というか中継の試走を終えた感じだったんですよ。で、宿に戻って、はい、で、まあ、ホテルもその場でバーッと調べて、ちょっと空港の真ん前のホテルが、空室があったので、そこも予約を取って、まあ、これでとりあえず、なんとかなるか、っていうことで、まあ、本番の、日曜日に中継の仕事をしまして。で、まあもう泊まり決定だったから、はい、その桜島とか、はい、なんかいろんな滝があったりとかしたので、滝見に行ったりとかしながら。
あ、そうですか。
うん。佐多岬までは行かないんだけど、南の方だったんですよ、うん、レースがあったのが。
はいはい。はいはい。
で、ちょっとそこら辺の周辺の滝を見て、まあ、はい、空港に、まあ、空港前のホテルだったんで、
はい、
空港の方に帰りがてら、桜島にちょろっと寄り、で、まあ、空港を帰ったんですけど、で、空港で、こう、そういえばって見たら、当時、一番最初に予約してた飛行機、普通に飛んでたんですよ。どうも、13号は早まったんですけど、15号は遅くなったんですよね。
うん、
だから土曜日の最終日の 5時半ぐらいに出発して羽田に7時とかっていう時間だったので、はい、台風が来てなかったから飛んでたんですよ、うん、だから変えなければそのまま普通に帰れてたんだけど、
あ、帰ってた。
まあ僕らは変えちゃっていたので、 まあ、はい、しょうがないねっていうことで、あれしたんですが、そしたら、まあだから、あれ夜中だったんですよね、関東。
はい、13号じゃないや、15号は。はい。
で、まあ、首都圏に入ったのでは、過去最大級じゃないかっていうような話もあったみたいですが、その凄さたるやっていうのは、僕は鹿児島にいたので、どんなだったかがわからないんですが、やっぱ相当違った感じですか、今までと。
うちは去年もほら大きな台風、大阪、関西直撃した、はいはいはい、次の台風が関東直撃で結構大変、
うんうんうん、
で警戒してって言われてて、
うん、
でその時も、まあ、うちは、うん、進路のなんていうんですか、左側、
はいはいはいはい、
ですけど、まあそりゃ結構ガタガタ言ってて、あの その時はね、僕大阪 のいろんなものが飛んで、こう駐車場とか駐輪場の屋根とかバンバン飛んでくるとか、これはやばいと思って、
うん、
駐輪場のバイクとか自転車を全部こう、うん、階段の下の共有スペースに動かして、
はいはい
はい、うん、自分の車はね、だいぶ離れてるんですけど、歩いて30分のところの鉄筋コンクリートの、コインパーキングが、
はいはいはいはいはい、
その中にしまっておきました。しまいに行きました。
まあでもそう
だよね。今回は、うん、まあちょっとよく見たら、
うん、
どうだろうと思って、やっぱりコース的に大丈夫そうだったから。
ああ、そうかそうか。まあそうだね。
そこまで警戒はしないで、とりあえずまあ自転車とバイクはまた閉まったんですけど、車は外に置いといたんですが、
うんうんうんうん、
ちょっと一瞬後悔しました。
え？
結構突然すごい風になったので、
ほうほうほう、
やっぱり、雨戸とかバンバン音がして、
へ、
寝てられないっていう感じで、
うんうんうん、
でもまあ一番激しかったのが午前4時ぐらい、3時から4時の間ぐらいで、
うんうんうん、
そういう意味でも、まあ、場所的なあれと、その位置関係と、うんうん、コースと、
うん、
まあ、あと若干なんか、コンパクトっていうか、
はいはいはい、
ちっちゃい、
うんうんね、
暴風の範囲が小さいので、
うんうん、
こう長引くというよりは突然すごくなってスッとこう行っちゃったっていう、
うんうんうん、
まあ僕の住んでるところだとそんな感じですけど、
うん、
でも千葉県とか今は大変なんですよね、房総半島とか、まああとは伊豆の方、どうだっけ、あっちのね、逗子とかね、
はいはいはい、
あっちの鎌倉、あっちも大変なんですよね。
あ、鎌倉なんかトンネルが塞がってるみたいなのはちらっと見たけど、
うん、だから本当場所、まあああいうこう去年と比べると小型だけど、その分インパクトが強いところ、うんうん、ね、集中的にやられちゃって、
うんうん、
大変な被害になってる、
うんうん、
いや、そもそもでも去年よりね、あれですよ、強風、最大瞬間風速、
うん、
記録最高って千葉市と羽田空港だったんで、
あ、そうなんだ、
更新しちゃった、だから去年よりは、台風そのものの大きさはちょっとちっちゃめだけど、
うん、
勢力っていうか、風の力的には、去年を上回ってたっていうことなんで、うん、もうなんか、またそういうの来るって言ったら、今度は迷わず車はどっか避難するとか
させ
て。
まあそう
ね、もうなんか、ハリケーンのね、よくフロリダ州とかみんな車に家財道具積んで逃げていきますけど、
うんうんうん、
まあ日本だったらそんな何日も逃げる必要はないだろうから、
うんうん、
ちょっと何時間かだけでも、さっと車で、進路から離れたところに行っちゃった方がいいのかね、とか思ったりしますけど。
ね、まあ、それも一つかもしれないですよね。うん、まあ、そんな感じで、
はい、
なんか、こう、先読みをして変えたら変えて、なんか、まあ、結局飛行機は飛んだには飛んだんですが、要は羽田側からの発着がだいぶバタついてたみたいで、こっちから、まあ、鹿児島から出発するための飛行機が こっちへ来てないっていうことで、はい、
うん、
出発が遅れまして空港で70分ほど、
はい、
っていうか、あの空港まではその中継でその人を運ぶスタッフを運ぶためにレンタカーがあったんですけど、
ま
あ、空港に戻ってきてからは足がなかったので、まあ、電車でどっか行くとかいうのもねみたいなので、まあ、目の前のホテルだったからすぐ空港には行けたんですけど、チェックアウトしてから2時までの間、
はい、
まあ、空港のレストランで電源が取れたので、そこでなんかもう一人のカメラマンの北澤さんと一緒に、
はい、
ノートパソコン開いて、
はい、
ひたすらちょっと仕事をしてみたいな、はい、で、まあ、あのちょっと少し早めにその荷物を預け、保安検査通って中入ったらアナウンスが、あ、入るか入らないかのところでアナウンスが入って遅れますみたいな、うん、だったらさっきのレストランにいればよかったねみたいなっていうなんか、ね、
そう
ですか、なんかもともとのあれすれば何にも問題なかったかもみたいな感じではあったんですがね、うん、まあでも大事、まあ幸い僕らがまあ大事には至っていなかったので、
うん、
まあ良かったなっていう感じですけど、
はい、
まあかなりね大きな被害出てるとこもあるみたいなので、
そうですね、あの羽田じゃなくて成田空港は陸の孤島になっちゃった
、あ、みたいだね、なんか
飛行機はこっちで大変
だったみたいですが、
うん、
なのでまあ1時間以上待ったとはいえ、まあ帰ってこれたからマシなのかなっていうね、他の便もね、やっぱ、あ、その僕が2時だったんですけど、スカイマークで言うとその前の午前中の便は欠航になってました。
ああ、そうですか。
うん、
ああ、まあ、そうかも。いや、羽田の朝の便は、軒並み結構してましたね。
だよね。だから、
確かに、
その、ずらすのに、一番遅いのにすることないけど、朝そんな早くてもね、みたいな、なんか、ふわーっと真ん中にしたような気がするんですけど、
うん、
正解だと。
ちょうどいい。
うん、なんか、まあ、どうせ、あれだったら早く帰ろうか、みたいなのしてたら、また結婚になってて、うん、また変えなきゃいけないみたいなことになってたのかもしれないですが、
お疲れ様です、
まあ、そんな感じでございましたが、まあ前置き長くなりましたが、今週はただいま登山隊です。
はい、
いよいよ再結成の時がやってまいりました、
はい、
っていうか、あのぜひ新しくお聞きいただいている方でご参加、
はい、
興味のある方はぜひ、
はい、お願いします、
お越しくださいということなんですが、じゃあなんだっていうことで、まあこれまでの、回をお聞きいただいている方はお分かりかもしれませんが、
はい、
まあ、僕たちと一緒に山登り行きましょうみたいな、で、まあ、山登りってもそんなにハードな山登り、
いや全然山っていうよりはね
ハイキング、
丘に近い
ハイキングぐらいのイメージなんですが、はいはい、まあ、みんなで行きませんかということでございます。で、前回がもう何年前結構長かったね、うん、あのカレニラシーさんから伺ったんですが、
はい、
もう6年とか7年とか前の
話
っていうことなんですが、
はい、
あ、2013年、
はい、
とかなので、
お、
6年前、
はい、
12年の暮れかな、これ反省文みたいなのを、反省文とか次回のあれに気づいたことを書きましょうのメモの最終編集は 3月になってる。
あ、そう、
なのでもしかするとあれ10、あ、でも年明けてからか、だからやっぱ13年かな、うん、まあ6年ぐらい前です、
はい、
に行ってまいりましたが、その時は、まあ、僕が考えがね、あのその登山っていうものに対してのあれが全くないので、勝手にいろんなプランをごてごてとくっつけまして、
はい、
まあお昼はみんなでカップラーメン持っててラーメン食べましょうみたいな、
はい、はい、そうです、
ね、
すごいゆるゆるな感じ
と、 まあなんかいろんなラーメン持ち寄ってみたいな、なんか結構それをしっかりラーメンみんなで食べようぜタイムがありまして、うんうん、で、まあみんなで写真を撮ろうみたいなのも、なんかいいところがあったらみんなで写真撮ろうぜっていう、あの写真撮るのも結構時間取ったよね、1時間ぐらいはあそこにいたのかな、
うん、そうですかね、そうしました
っけ、結構ゆったりやってたような気がしますが、
はい、
まあそれをしながらまあ登ってた感じだったので、
うん、
まあゆるゆるな感じ、はい、でも本当にハイキングみたいな感じだったんですが、
うん、
まあでも当初スノーさんが計画してくれた工程をまあそんだけゆっくり回っちゃったもんなんで、その本来の全部の工程を回らず時間との関係で、はい、まあ、これ以上行っちゃうとちょっとよろしくないねっていうことで、
はい、
滝は見れ、あ、滝を見る
っていう、はい、滝がゴールになりました
はい、あったんですが、まあその滝は見れたんですけど、まあここまでにしましょうっていうところで、引き返してきています。なので本来の工程を全部行ってない第1回ということだったので、
うん、
今回は、はい、まあちょっと他の場所も候補としていくつか挙げたりもしたんですが、まあ第1回、未到達だった部分も含めて当初の工程を再度チャレンジしてみよう、はい、ということで考えております。
はい、
ということなので、まあ、基本的には当初その第1回のただいま登山隊のスケジュールを踏襲するんですが、
はい、
まあまあお昼はラーメンは食べるんですけど、まあそんなゆるゆるではなくちょっとコンパクトに。まあでも いずれにしても食事は取るので、せっかくだったらラーメンにしましょうかみたいなところでやります、はい、で写真はもうその写真タイムみたいなのは今回はやめましょう。
はい、
でまあただ要所要所ね、ところどころで足を止めて休憩はあると思うんで、その時におのおのちょっと撮ってみるとか、まあみんなでもね撮れるときは撮ろうとは思うんですけど、
はい、
そのこうやって撮ったらいいですよみたいな、そういう写真タイム的なゆっくり一箇所で時間を撮ってみたいなのは今回はありません。
はいありません。はい、
はい、もう今度はちょっと全工程をちゃんとミッションをクリアするのを最優先事項にしようかなということで、で、まずそう大事な日時、そう皆さんに予定を分けていただかないといけないので、はい、決行日でございます、はい、19年11月30日の土曜日になります、
はい、
なので、ぜひお仕事関係、お休み関係、ご家族とのネゴシエーションなど、
はい、
進めておいていただいて、11月30日土曜日ご予定をお分けいただければということなんですが、でまずたびたび言っておりますが、その第1回のコースどこからかっていうことになりますが、
はい、
駅でいうと小越、
はい、そうですね、東武東上線から小越線っていうのに、
うん、
乗り換えて、で、
うん、
そこの終点ですね。
はい、そこから、はい、ちょっと上がるんでしたっけ、あれ。
ええ、なんだっけ、辻山、うん、なんとか、はい、すみません、なんとか、辻山公園だったかな。
うんうんうん、
そういうところにの駐車場にまあ、うん、集合しまして、
うんうん、
そこからだそこからまあ登るっていうよりは歩き始めるって感じでしたから、ね、
なんか前回は駅で電車でお越しになる方と、まあ僕 らは車だったので車で行って駅で合流し、はい、その駅で合流を僕はなぜか知らないんですが、はい、その車を止めるのがその駐車
あそうつダイソンつつじ公園ってところです
ねっていうところの駐車場に止めて、
はいはい、お寺がある
はい、なんか砂利の駐車場だったっていうイメージが、
はい、
記憶があるんですが、
はい、
でまあそこで一旦その今日の日あの工程だとかそういう注意事項とかっていうのを、
はい、
まあかん少し時間を取って、スノーさんに話をしてもらってスタート、
はい、はい、
でこの散歩、はい、
はい、そっからあの覚えてるかどうかしわかあれですけど、
はい、
世界無名戦士の墓っていうなんかすごいモニュメントのところに行きまして、
いや全然覚えてないそんなのありましたっけ、ま
あ、あのうんあのええなんか白いこう なんて言ったらいいんですか、白いこうあの横に妙に長い回廊みたいなのがあるところが、
はいはいはい、
まあ景色いいんですけど、
はい、
まあそこあのハイキングコースになってるんですね、
うんうんうん、
でそこからあの高取山っていうところに向かって一回登っています、
うん
うん、はい、
うん、
大高取山だ、
はい、
はい、でそこをまあここでも結構これは結構よっこらしょって登る感じだったんですけど、
ほうほう
ほ
う、
はい、
うん、
でそこからまた降りて、
うん、
この越生梅林ってあの梅で有名なとこがあるんですけど、そこのそばの、はい、
歩いた、
また一回降りるんです、ね、あの幹線道路というか、
はいはいはい、
はい、あの県道に向かって降りて、
うん、
でそこの物産店といいますかね、
うんうん、
あのそういうあれがあるんですよ。お店というか、
うんうんうん、
その農産物とか売ってある、
うん、
でそこで一休みし、
うん、
今度はまたあの呉山三滝に向かって、うん、ちょっと寄り道をする感じで、
うん、
峠道をテクテク歩くっていうのを、
うんうんうん、
やりまして、その途中であのあれですね、あのラーメン食べ大会を覚えてますか、
うん、そこはねラーメンのとこは覚えて、なんか神社みたいな、はい、なんか社があるようなところ、はい、公園というか、
なんかね、昔の、うん、そのこう古民家を修復してというか、
うんうん、
あの復元したところで、
うんうん、
まあ本当に何もないっていう、
何もなかったよね
、はい、
ちょっと結構草がボーボーだったみたいな、
そうそう、うん、これはここで何をしろというんだみたいな感じだと思うんですけどでもちゃんと整備されてます、
ね、うん、
あのそこでのんびりし、
うん、
であのひたすら山の中の峠道を歩き、
うん、
であとまたバス通りに出て、
うん、
呉山三滝までひたすら歩きっていう、
うんうん、
もうそこで呉山三滝のその滝、まあ、バス停の終点があるんですけど、そこに着いたらもうあの夕方に近かったんですね、
うんうんうんうん、
それでまあこれはちょっと時間切れだろうという判断で、
うん、
滝だけ観光して、
うん、
帰ってきましたが、
はい、
ええ、まあ、帰りはもうあのその呉山三滝のバス停から一気に駅まで、
うん、
あれですね、あのバスで、
じゃあそうですね、バス乗ったよね、ええ、そうだそうそう、はい、うんうん、
まああれ何月でしたか、2月だったような気が、結構寒い、天気は良かったけど、
うん
うん、
うん、
あの帰りのバスはいっぱいそのハイカーとか観光客、
ああいらっしゃいましたね、
まあ主にハイカー多かったです、
うん、
一緒になりました、
うん、まああの第1回がそんな感じでした、
はい、
ということで、細かいルートはもうこれからまたちょっと精査していって、最終的にはこういうふうにしますみたいなご案内はいたしますが、まずは、11月30日の土曜日を開けといていただいて、はい、まあ、はい、山登りがメインと。ということで、
一応まあ目標はその大平山に、うん、大平山でいいのかな、大平山でいいの、大平山かもしれないな、
うん、
はい、ちゃんと到達しましょうと、
うんうんうん、
いうところですかね、
うん、大平だか大平山を登る、
はい、大平だったかも
っていうことがまあ第一目標みたいな、
はい、
なのでまあ、黒山さん滝は見れますと、はい、で大平山を制覇します、
はい、
で、はい、余裕があれば、これ縁の行者像、
はい、
っていうところと甲振峠を、
はい、
まあその先にある、
そうですね、
その2つを見て帰る、
はい、
というまあその時間と状況によってそこいら辺を目指していきましょうということで、
はい、
ただいま登山隊を再結成したいと思います。
はい、
もちろん前回ご参加いただけなかった方、まあただいま登山隊って何っていう最近お聞きいただいた方、
はい、
大歓迎でございます。ただ前回も特に参加費とかはやっていなかったんですが、今回もイベントというような意味合いではなくて、まあ、僕たちと一緒に山登りに行きませんかというような、
はい、
スタンスです。なので参加費等もございません、はい、ただまあ、
はい、
交通費、途中で取る食事、まあ当然お水とか高度食とか、まあこれもこの後ちょっとお話ししますが、はい、そういったものの実費は、それぞれ参加いただく方の自己負担ということになります、
はい、
あとまあ気になるのはちょっとね、その山登りっていうことで何があるか分からないので、そのレクリエーション保険みたいなのね、今500円ぐらいでコンビニとかでも、はい、すぐに入れる保険がありますので、そういったものに入るっていうのもまあ自己責任で入っていただいてご活用いただければという感じのスタンスで考えております。
はい、
でまあ、はい、前回の登山隊の回、まあ、お聞きいただいている方もいただいてない方もまた改めて、します話しさせてもらいますが、まあそんなにめっちゃハードなザ登山っていうレベルではないと思うんですけど、
はい、
でも最低限揃えておいてほしいですねっていうもので言うと、
はい、
何が、
はい、あ、まあそうですね、まあまず足元をですね、うん、まあちょっと距離が長いのとジャンプ管荷物があるので、
うん、
まあ普通の運動靴よりは、
うん、
軽登山靴のような、
うん、
靴底がある程度しっかりしてる、
うん、
はあった方がいい、
うん、
とは思います、うん、まあ普段からなんかもうバリバリその辺登ってて、別にそんなこうここなら大丈夫だよって言った場合別にいいんですけれども、
うん、
まあ足元はしっかりしてた方がいい。
そうですね、靴底が厚いやつっていうのが一つ目安かもしれないですね、うん、一回僕その、
はい、
この番組で言ったと思いますけど、高尾山とか、一時続けて行ってた時に、
はい、
一回車に積んであるつもりが積んでなくて、普通のスニーカーで登ったんですよ。でその今、はい、その忘れちゃった前の2回か3回はちゃんとその、
はい、
まあそんなに しっかりした登山靴ではないんですけど、まあ、しっかり、はい、あの厚みのある底の、はい、あのトレッキングシューズみたいな感じの、はい、そんな高いやつじゃないんですけど 3,4,000 ぐらいの安物なんですが、それ履いて登ってたのとやっぱ比べると、はい、やっぱ断然疲れるし、うん、歩きづらいし、
はい、
だったので、やっぱりその靴はねちょっとある程度、まあそんなに高いのじゃなくて大丈夫だと思うんですけど、そこが厚めの足首まであるようなやつがね、
はい、
できればいいと思いますので、
そうですね、
はい、そこはちょっと
考えてて、まあ、これはやっぱりあの特に上りはいいんですけど、下りが結構長くなる、
いやでも下りのその足の靴の負担って結構あるような気がする、
そうですね、うんうん、あのこうなんていうちゃんと靴 足に合った、
うんうんうん、
あの履き慣れた靴を用意していただいた方が絶対いいですね、
うんうん、そうですね、
まあまああともうあのマストはやっぱり、まあ天気があまり悪かったらそれはちょっと考えますけど、
うん、
まあ雨具ですね、うん、傘とかあの、うん、レインウェアはまあ本当必需品、どんなに天気が良くても、
うんうん、
あの絶対持っていくべきものなんですけども、うんうん、まああともうなんかちょっと降りそうだなっていう時は傘もあった方が絶対
あ
の助かります。何かと。あの、結局降りてきてから傘がないとっていうところ
もあります。ああ、なるほどね。その山の中でっていうんじゃなくて、ね。
そうそう、う
ん
う
ん。
バス停でバス待ってるのに。レインウェアで待ってたらずぶ濡れのままバスに乗るという。
ああ、そうかそうかそうか。
ことになってしまうので。傘は、うん、あった方がいいですね。うん、うんうん。まあ、あとはですね。まあ、当然ですけど、まあ、地図とか、まあ、資料ですね、うん、これは、こちらでも用意は、ダウンロード、これをダウンロードしてくださいとか、
うんうんうん、
言いますけど、まあ、最近はそのもうあの iPhone、iPad 関係で全然問題ないとは思うんですが、
うん、
一応こうそういう電子機器が使えないということも想定した上で、
うんうんうん、
地図は持ちましょうというのが、
そうですね、なので
推奨されております。
もうこれはプリントしましょう、そんなにで、はい、
うん、
コンビニとかでも今印刷できるので、まあ、数十円のことですから、その、はい、ね、本当に iPhone とかで見た方が見やすかったりはするんですけど、電池が切れるっていう以外にも、なんか落下して壊すとかね、
あ、
そうなった時に、まあ、その地図が全くない状態になってしまうので、
はい、
まあ、ただそんなにハードなあれではないし、まあ、みんなもいるしっていうのはあるんですけど、まあ、まあ基本的な考え方としてちゃんと地図は持っていきましょうっていうので、
はい、
地図とコンパス、
はい、
これ100均で売ってます。あの僕もこの間この登山隊で買った時のやつをどっかやってしまって、はい、高尾とか
100均であります、
ね、うん、あの上り高尾とかに行き始める前に、そのただいま登山隊のことを思い出し、うん、コンパスをまた買いに行ってますで100均で売ってるのは確認してます。
わかりました。
なので、
まあこれはあのまあそのグループで行ってても、なんか何かの事情で一人取り残されるとか、
うん、
ありえなくはないのという、うん、これは絶対、うん、マストですね、
はい、はい、なので地図の印刷とこのコンパスも、
はい、
揃えましょう、
はい、
はい、
です、まあ、あとはそうですね、まあその地図とコンパスにあれなんですけれども、うん、一応その予習と言いますか、下調べという話と言いますか、
うんうん、
持ってくればいいっていうんじゃなくて、
うん、
まあ、実際に下見はできないにしても、
うん、
こういうコースなんだっていう、
うんうん、
覚えておくというか、
うんうん、
確認しておくというのは、お願いいたします。
はい、
やっぱり何人かで行くと誰かについていけばいいやみたいな、
うんうん、前回の私がそれです
そうなっちゃうと
、うん、
そう一人なんか取り残されちゃったりして、
うん、
あるいはそのちょっと離れて歩いてて、
うんうん、
前の方がさっとこう枝道でパッと分かれてしまって、
うんうん、
で後ろからそれに気づかずに反対が違う方向に行ってしまうっていうのよくある
はいはい、
話で、うんうん、特にこうああいうこうもうせ そこが林業とかあるいはいろんなあの生活での場になっているところは地元の人が使う道とかいっぱいあって、
うんうんうんうん、
実際にこう地図上通りではないという、うんうん、必ずあります。一応その地図の道を確かめて向いてイメージしてもらえれば、
うん、はい、でコースは、ね、まあ、こういうコースで行きますっていうのはあらかじめ、はい、番組の方で、
はい、
確定をしてご案内しますので、その地図ダウンロードする先と、はい、まあ、そのコースの説明は改めてさせてもらうので、
はい、
事前にご確認のをしてくださいということでございます。はい、
はい、あと、うん、まあ、昼食とか お昼ご飯とかは行動食とは当然、
うん、
マストなんですけど、それ以上にマストなのが、うん、非常食と、うん、水なんですけれども、うん、はい、非常食は非常食なので、うん、食わないという、
うんうんうん、
その時は食べないという想定で用意しましょ う, という
、はい
はい、
これはどんなチョコとか飴とか、
はい、あ、まあ、それは、はい、そういうもので全然問題ないと思います。
それはどれぐらい持ってたらいいんですか。
いや、まあ、ワンデーですからね、一食分っていうか、本当、邪魔にならない程度のもので、うんうん、全然いいと思いますけど。
でもなんかスニッカーズみたいな2本とかあったら十分、
はい、かな、うん、かな。まあ、その季節にもよるんですけど、なんか溶けちゃったりするようなものだと、
うんうんうんうん、
まあ、これ11月なんで大丈夫か、そういうものでもね。
うん、なんか
まあ、主にそのカロリーの高いもの。
うんうん、
は推奨されますので、チョコレートとか、うん、スニーカーズとかは当然、う
ん、なんかチョコバーみたいな、なんかパワーバー、なんかエナジーバーみたいな中あるよね、そういうの類のもね、
うん、まあ、いっぱいあります、うん、まあ、登山の用品店に行くと、
うん、
そういうコンパクトな食料品っていう形で売ってますし、そうですね、まあ、この際ですので、なんて言うんでしょう、いわゆるダイエット系の、
うん、
なんか蛍光食っていうか持ち歩けるやつでは役に立たないので、
あ、カロリーメイトとかそういうやつ、
はい、
う
ん、そっちよりは、うん、がっつりカロリーが
高いやつね、
はい、そうです、うん、
非常時のエネルギー補給だからカロリー高くないといけないし、だけど、
うん、
かさばりたくないからちっちゃくコンパクトにギュッとカロリーがいっぱい詰まってるやつってことだよね、
うん、はい、うん、まあ、あとはまあ飴とか、
うん、
そういうこうもごもごしなくてもいいものもあるといいと思います、
うんうんうん、はい、っていう、
はい、まあ、はい、あとまあ水筒は当然ですね、
うん、
水は当然。
これ水ね、行く高尾とか登り始めるときにちょっと調べたら、
はい、
なんか計算式があるんですよね。
ああ、そうですね、はい、そう、
5ミリリットルかける自分の体重かける、行動時間、
はい、
なので、僕だったら5ミリリットルかける85をかける、例えば今回の予定が6時間ってなったら6、
はい、なるほど、
時間、アワーをかける、
うん、うん、
そうするとね、
結構な量になります、
なるんですよ。あ、こんなにやっぱりいるんだっていうね。
は
い、でも、その計算式で持っていって、僕の場合ですけど、しかも僕が行ってるた、その夏の時期で、少し余ります。
ああ、なるほど。
で、
いや、でも余っ
ちゃいけないのか。
なんだけど。いや、余ってないとやばいですよ。
うん、
足りないっていうのはそれだけで、
うん、
遭難する可能、そうそうそう、遭難した時アウト
だけど、これの量をも計算式で持ってって、まあ本来はこれを飲まないといけないのかもしれないけど、少し500とかぐらい余る感じなんですよね、
あ、
今までの経験上だと、
うん、
だからもうこの計算式の数量でまあちょっと余裕があるのかなみたいなイメージで僕は今持ってってる感じです、
はい、
はい、
はい、分かりました。まあ、はい、 その水はどんどん飲んでいいというのが最近の話なので、
うん、なんか
飲まないと疲れちゃう。
そうそうそう、あと足つるしね。
あ、そうそうそう、まあそうです、うん、軽い熱中症みたいになっ
ちゃう、なっちゃったりするしね。なので水はしっかり持ってきてください。余るぐらい、はい、まあ、さっきも言ってたけど余るぐらいでいいっていうね。
そうです。
多分この計算でしてくれれば、まあ、多分余ると思うんですけどね。
あ、なるほどね、うん、分かりました。
はい、
いいんじゃないでしょうか。はいはい。まああと付随するものとしては、うん、あの帽子とか、帽子とか手袋とか、いわゆるウェアなんですけれども、うんうん、はい、あの帽子はやっぱり持っている、
うん、
はい、帽子とあの軍手です。まあ軍手でいいと思うんですけど、
うんうんうんうん、要は手をついた時に岩場とかで切ったりとかがないようにっていうことね。
はい、うん、下りがきついところもあるかもしれないし、
うんうん、
まああとあの、草木でかぶれるという人もしかした
り、あ、はいはいはい、まあでもそれで言うとやっぱりその、はい、短パンみたいなのじゃ半袖じゃなくて、
あ、
まあ、長ズボン長袖で着てくださいっていうことね。まあこの時期だからね、そんな短パン半袖なんて人はいないと思いますが、はい、
そうですね、はい、まあ今あの時々ダニのなんとかなんだっけ、
ま、
だなんとか中まだに、うん、っていうあのもあるので、
うん、
肌は露出しない方が絶対いいです、
ね、うんうん、
長袖長袖、
うん、
ですね、
うん、あとまあもっと言えば着替えはあった方がいいかなっていう。
ああ、まあそうですね、
まあ、うん、帰り、
帰りですね、
まあ、雨降った時もそうだけど、雨降らなくても汗かくからね。
うん、まあ、あの そこら辺はどうなんでしょう、あんまり気にしない人は気にしないと思う。
ああ、そうか、
うん、まあ、あの余裕があれば、
うん、
ただそれ、これ着替えもそのなんか意識持ってきちゃったりするともう大変な荷物になるから、
あ、そうかそうか、
まあ、必要最小限にした方がいいでしょう、
うんうん、
それがこれもあった方がいい、あれもあった方がいいって荷物が増えていくと、そのどんな低い山でハイキングっつってもバテちゃい、
面白くない、ね、そうかそうか、荷物が重くてね、
はい、うん、そうなんですよ、結構やっぱり最初こう特に初めてっていう方は、
うんうんうん、
なんかいろいろこれあった方がいいやって、
うんうん、
荷物増えがちです、
うん、
うん、それはそんな軽装ではダメじゃんっていう人もたまにいるけど、
うんうんうん、
まあどっちかっていうと増えがちなので、
うん、
まあ最小限を、
うん、
的な判断を
という
か、ね、うん、はい、
なるべく軽く、
うん、
うん、
ですね、うん、まあ例えばまあもう11月なんでちょっと寒いかもしれないっていう危惧はあるんですけれども、うん、まあだからといってセーターを持ってくるかっていうと、
うん、
歩いてると暑いので、
うん、
まあ、ほぼ必要ないですし、
うん
うん、まあ、天気悪かったらちょっとあった方が、それを考えた方がいいかもしれないです、
うん、
寒かったらレインウェアをパッと着ればいいしっていう、うんうん、そういうその考え方で、
うん、
やっていただければ、
うん、
ですね。まあ、下着に関して言えば山歩き用のとか、まあ、スポーツ用のとかで、
うん、
そういう汗とかでもすぐ乾きやすい素材とかありますので、
うんうんうん、
まあまあ多分皆さんもそういうの使ってる人は多いと思うんです、普段の生活で、
うんうん、
だからそういうのにしてくれればいいんじゃないかなと思います、
はい、
うん、はい、まあ大体そんなところですかね、うん、まあ最近割とだいぶ前から流行ってますけど、ストックみたいな、
あ、両手って、はいはいはいはい、
もうそれ普段からそれ使ってる人はそれでもいいと思いますけど、
うんうん、
はい、こう練習なしで使うとちょっと大変かもしれない。
あ、そうなんだ、へえ。
もしこう買おうかなと思っている人は、
うん、
まあ、ちょっと前に買ってその辺歩いてみると、
うんうんうん、
ある程度その慣れておいていただいた方が、
あ、そんな感じなんだ。
まあ人によってあれなんですけどね、
うん、
いきなり まあ何でもそうなんですけど、
うん、
靴とかあのそういうもの全部そうなんですけど、なこういきなり本番で使わない
と。ああそうだね、まあそれはそうだ、は
い、というので、まあそのこう全体に言えるんですけど、まあとりあえずその、テストというか、
うんうん、
してみましょう。あの、うん、そのリュックサックにしても、
うん、
まあリュックサックというかそういうザ、背負うものにしても、
うん、
あの一応全部入れてみて、
うんうん、
はい、あのパッキングしてみて、ちょっとそれで30分でもその辺歩いてみて、
うんうん、
そのパッキングの仕方とか、
うん、
果たしてこの重さで僕大丈夫だろうかとか、そういうところをも含めての準備っていうことを考えていただければなと思います。
うんうん、はい。まあでもあとこの非常食っていうのはさっきありましたが、行動食、その日動きながら食べるものっていうのはいりますよね。
あ、そうですね。はい。
はい、で、
まあ、いわゆるお昼ご飯とか
っていう。あ、まあ、お昼もそうですけど、
はい、
その途中、僕は、なんかおせんべいとか、ベビースターとか、しょっぱいもの、持ってってたんですよ。
はい。はい、
なんか、水を飲んで、その、塩分補給におせんべいみたいな。
あ、なるほど。
なんかそんな、まあおせんべいじゃなくてもいいんだけど、塩飴みたいなのとかがいいとかいう人もいるし、
はい、
なんかそういうちょっと、うん、その塩っ気のものが欲しくなったりとかっていうのがあると思うので、歩きながらちょっと口に放り込めるようなものとかもあるといいのかも。そう
ですね。あ、飴とかはいいですよ。
あ、やっぱそうなの。
ポケットにつくこと
が。うんうんうん。
うん、なんかちょっと疲れたなという、
うん、
あのいつでも口に入れられるものがあった方がいいと思いますね、うんうん。
なのでそのまあ非常食はさっき見ても本当に非常事態の時に使うもので、はい、基本的には持って帰るもの、
はい、
で、行動食としてそういった飴とかチョコレートとか、はい、さっと補給できるようなものも、はい、少し用意しておいてもらって、あとはお昼ご飯、まあ、
はい、
カップラーメン。
あ、煮炊きするかどうかで言ってその時間配分が。
あ、ね、煮炊きはしません。
うん、煮炊きっていうかカップラーメンだと一応。
あ、お湯か。
お湯が必要。
あ、お湯はあの、うん、持っていくので大丈夫です。なのでお湯作る水は。持ってってください、うん。みんなの分の水持ってったら俺死ぬので。はい、だお湯沸かすコンロっていうかあれは持っていくので。
あ、まあそうですね、うん。はい。まあそのお昼をどこでどういうふうに食べるかっていうのも、こう、もうコースの、
うん、
あの、設定の上で非常に大切です、
ね。ああ、そうかそうか。
はい。あの、その、なんていうんですよ。お昼の時間だからここで食べようっていうわけにいかないですよね。登ってる最中のなんか狭い道の途中でとかそういうわけにいかないので、
はい、
お昼にはここにいて、これをこういうあの、まあ、お湯沸かすならお湯沸かせる場所で、
うんうんうん、
お昼っていう設定にすると、うん、そこから逆算してここら辺からスタートしてこのぐらいで
登
る、
うんうんうんうん、
っていうあれが必要なので、
はい、なのでなんだろう、はい、がっつり何かするってわけじゃないけど、まあカップラーメンと、まあ、おにぎりなりなんなりぐらいを持ってって。
カップラーメン好きです。
カップラーメン好きです。
番組的にも。
もう山登るのはカップラーメン食べるたびに行くみたいなところあるので。
はい。
はい。あの、お湯沸かすだけ。ただ、なんか料理とかそんなのはしません。ただ、お湯を沸かすだけ。
はい、うん。まあ、でも、お湯沸かすと、ね、あの、コーヒーとか食も飲めるし、
うん、
なかなかそういう点では、いいです。
うん、なので、まあ、はい、やってもカップラーメン、とコーヒー作るぐらい、
スタートコーヒーぐらいからって感じです、
うん、っていうぐらいです。なのでそんなにそのなんだろう、バーベキューみたいなことではなくて、
いや、それは登山じゃない、うん、
そんな感じです、はい、カップ麺と、まあ、おにぎりなり、まあ、お弁当持ってくる方がいたらそれでもいいですし、
はい、
まあ、せっかくなんで山で食うカップラーメンうまいですよみたいなの
ね。あ、まあそれはわかります、
うん、ということで、まあ、そんなに時間のかかるものでもないし、 カップ麺がいいんじゃないかなっていうね。うん、良くないですか、だってあ重くないし、ただ傘が取っちゃうけど、塩分補給しっかり塩、はい、塩気あるしみたいな、なんか最強だと思うんですけど、山のお昼ご飯、うん、
まあ、あのこう強制ではありません。カップ麺好きな人はいいんじゃないですか。はい、
え、
まあ、いや普段食べない人がカップ麺って言われてもちょっと困るから
と。ああ、そういうことか、そういうことか。まあまあ、あのそれは
まあ、それをお好き、
お好きな人でっていうことで大丈夫です。
はい、ただカップ麺の人は水持ってきてね。
ああそうだね、あの、はい、沸かすものは持っていくので、あの、
はい、
お水だけはその必要量、はい、大体500ミリリットルあれば丼物とかいけます。カップ型のいわゆるカップヌードルとかだと300とか、なんかカップあれ、あのラジオの方ではやったんですけど、
はい、
日清のあのいわゆるカップヌードルあるじゃないですか、
はいはい、
あれ味によって必要な水の量違うの知ってました？
いや知りません。
微妙になんだけど、
カレーはあのラインが違うんですか？
そうそうそうそう、
注ぐ
カレーだと310で醤油だと300でとか、なんかほんのちょっとなんだけど、
なるほど、
味によってね必要な水の量が違うんですよ。
あ、うん、
なのでまあおおよそまあ500あれば足りますというところで、はいはい、まあ、そのカップ麺とその行動するときに飲む水とは別にカップラーメン用の水はご自身で持ってきてくださいと、
はい、
いうことでございます。なのでお昼ご飯はそれぞれお好きなもの、まあカップラーメンどうですかっていう一つのご提案。
いや、いいんじゃないでしょ
う。え、普通山登ってスノーさんのイメージだとお昼何食べるの？
ね、いやもう本当その行く山によりますけど、
うんうん、
あの登ってる際、こう登りがとにかく長かったら途中で、うん、立ち止まって食べるというかゆっくりできるような場所ない時もあるんですよね。
ほうほうほう、
あのこう山が急峻だったりすると、
はいはいはいはい、
もうそうするとそれこそスニッカーみたいなああいうのとか、
へえ、がお昼ご飯、
お昼ご飯というか食べながら歩いてますみたいな感じ、
へ
え、なる時もあるし、コース上で、うん、もうなんかそれこそ稜線に上がってしまえてるんだったら、
うん、
ちょっとゆっくりお湯沸かして、
うん
っていうのもありますけどね。
うん、そういう時は何食べるの？
はい、もうインスタントラーメンとか食べてる人結構多いし、僕もインスタントラーメン茹でて食べてる時もありました。
あ、それはカップラーメンじゃなくて袋麺ってこと？
そうですね。もう しっかり腰を押し付けて、
はいはいはいはい、
でハムとか切ってとか、
はいはいはい、
で、あの天気良かったら景色眺めつつ、
はいはいはい、
うん、もうなんて言うんでしょう、お酒好きな人はなんかちょっと一杯飲んでるみたいな。
そう、山登って上で酒飲む人多いよね。
たまに、うん、まあ結構多いですね。あれ本当はあんまり良くないと思うんだけど。
ね
まあもうそこで今日は終わりって言うならいいんだけど。
うん、
まあどのその山のこう、競歩を見ても、
うん、
お酒は寝る前ぐらいにしておきましょうって。寝る前にしてもどうせ、特に高いところは、
うん、
お酒次の日に残りやすいから、
うん、
いやまあそうほどほどにしないと次の日辛いですよっていう、
ていうか話がある。行ってた高の時に小仏、影信って重曹していくじゃないですか。そこでなんかあの売店みたいなのあったりするでしょ、山小屋まで行かない。
ビールみんなプッシュです。
え？
ビールとか売ってる感じ。
そうそうそうそうそうそう。で結構ワインとか持ってきててみんなで酒盛りしてるみたいな。
まあ、そう、
こっから降りるんだよね、まあ、みたいな。
そうなんですよね、
すごいな、
うん、まあちょっと分かるっちゃ分かるんだけど、でもちょっと安全上はあんまりお勧めできない。
そうだよね、
まあ、ちょっと今回は禁酒ですかねって前もそんな話したような気がする、
うん、そうだったっけ。いやていうかそれを結構ね、あ、本当にこういう人たちいるんだっていうのを目の当たりにして、よくこれで降りれるなとか思ってさ、
そうそうなんです、うん、いやたまにでもだから本当こうちょっと足元が怪しい人とか出ちゃいますよね。
怖いね、そんなのね。
多分それでは原因でこけちゃったりする人とか怪我したりする人もいるだろうけど、まあ恥ずかしいから酒を飲んでとかあんまり言わないと思うんだけど、
うん、 いやさ、まあ悪い言い方だけどさ、それでもう自分で飲んで自分で怪我するのはいいけどさ、下から登ってる、人にさ、なんかね、自分がこけてとか、うん、
今日ね、
怖いなと思って、ね、うん、まあ飲んでも全然平気だっていう人もいるから、まああれだけど、まあ今回はお酒はなしでいきます。はい、
前回もそんな話したような気がする。
そうだっけ。
まあ、まあ、降りてきて、あの電車に乗る前に飲めばいいだけ
の話です、うんうん。そうね、そういう形にしてくださいということで。はい。はい、ということで、まあ行動食、お昼ご飯、まあ、うん、コーヒーと、飲む方はコーヒーとかね、はい、そういう感じで。ご用意ください。まあざっと必要なものに関しては都度都度また復習で言いますが、うん、はい、まあそれぞれの説明は具体的にするのはまあ今回かなっていう。
あ、そうですね。はい。あ、ここさっき口では言いましたけど、いわゆるあのリュックサックですね。
うんうんうん。
はい。は、必ず必需品なので。
はい。
なんて言うんでしょう。あ、トートバッグとかで来ないでください。
そうね。はいはいはいはい。まあそうだね。それもちゃんと。
はい。
基本的に。まあ、ないだろうって決めつけちゃうと、もしかしたらね、トートバッグみたいで、肩にかけて来ちゃうとかあるか
もしれない。いや、たまにやっぱりいるんじゃないですか。高尾さんぐらいでも結構ラフな格好。
いや、いるいる。
いるでしょ。
うん。あの、高尾さんというか、
サンダルとか。
高尾さんから、で、慣れて、大山行ったら、大山すごい大変だったって話したっけ。
あ、いや、知らない。
知らないか。大山、はい、あの、高尾山と、まあ、高尾山、小仏、影信、その後が陣馬山か、
はい。
そこの周辺を、まあ、いろんな登り口から、高尾山パスして、その先からやったりとかっていうのはあるんだけど、まあ、その周辺の山を4回行ったんですよ。
お
で、なんとなくその感じがつかめてきてっていうか、ある程度こう足もつらなくなってきたし、はい、みたいな感じで、はい、なんかいけんじゃないと思って、じゃあ違うと思ってって、はい、あの厚木のちょっと先にある大山、
はい、
行ったんですけど、
はい、
もう初めて山登った時と同じような足つりまくるしみたいな。
そうですか。それは
結構、
はい、
あの高尾とかあそこら辺の山の傾斜の感じからするとちょっときつい感じがして、
うん、
で、その時に雨降ったんですよ。
ああ、そうだとちょっと大変ですね。
うん、まあ、で、カッパ着てみたいなことでやってたんですけど、はい、下ってったら、傘さして、トートバッグじゃないんだけど、リュックじゃなくて、あの、なんかビジネスバッグみたいなのと、
そうですか。
格好もね、なんか、なんて言うんだろう、黒ジーパンに白シャツみたいな。それこそ仕事みたいな格好して傘さして上がってくる人とかがいて、この人どこ行くんだろうみたいな、そんな感じ。なんかあのスーツは着てないけど営業マンっぽい感じの。
それはすごい。
どこ行くんだろうこの人みたいな感じの人なんで、もしかしたらね、そのそういう普段使ってるカバンでみたいな。なっちゃうかもしれないので、うん、リュックサックで来てください。両手が空く状態のものですよね。で、
はい、
あの腰のところでこうパチンってベルトみたいに結べる、はい、くっつけられるやつがあるやつだと少し楽なんですか。俺、
うんうんうん、
そういうタイプのを使ってないんですけど、
あ
れがあるとなんか
ちょっとどうなのかな。どうなのかな。あの荷物が多いと、
うん、
あのそれがあった方がこうか体にフィットするので、ブランブランしなくて、
うん、
まあ、長時間の負担は少なくなる、
うんうん、
と思いますけども、
うん、
まあ、デイバッグみたいのだったら特にいらないかなっていう、ついてても使わないときはありますけど。
あ、本当、
うん、でも今みんな登山用って言うと大体ついてたりするんですよ、
ね、うん。いや、ほら、登山用のリュックをわざわざね、買えるのかっていうと、あれなんだけど、まあ、ついてると、これから買うので、まあ、ついてるのが選べるんだったら、ついてるといいのかな、みたいなぐらいの、
う
ん、あれがあったんだけど、別にそんなに意識しなくてもいいの、
はい、と思いますけどね。あ、
じゃあ、まあ、リュックで、
あの
ある程度荷物がしっかり入る、まあ、このご紹介したようなものの やつがある程度余裕を持って入るサイズの入力、うんね、
はい、その素材とか形っていうのもあるんですけど、その体に、うん、フィットしてるかどうかっていう、その背中の作り方とか、やっぱり高いものはよくできてて、安いものは、まあそれなりだったりするので、
うん、
1時間ぐらいだったら別にいいけど、何時間もだと、ちょっと肩がとか背中がとか なる場合もありますので、
うんうん、なるほどね。
まあそこら辺は一応、その、ね、安いものを買って、まあこれから買うんだったら、安いものを買ってというよりは、なんか、
うんうん
うん、まあ一応専門店で探してみた方が絶対いいかな、
うん
うん、という気はします。
なるほどね、
はい、
はい、ということで、まあこういうのような荷物をご準備いただいて、11月30日土曜日予定を空けていただいてご参加いただければと、はい、いうことでございます。はい、またちょっとそのコースね、まあ、具体的に詰めていってまたご紹介しますし、はい、まあその地図こういうルートですみたいなのを書いてダウンロードして印刷していただけるようにも準備をします、はい、で、番組のホームページの方からその参加表明、行きたいですみたいな、参加表明していただけるフォームもご用意して改めてご案内しますので、ぜひ参加するぞと、
はい、
いうことで、まあ、先ほども冒頭に言いましたが、特に参加費いただいたりとかっていうことではないので、はい、ただ最終的に、この日行きます、やっぱり行けなくなりましたみたいなのは、期日を決めて、確認をいたします。なので、とりあえず行ってみたいっていうところで、まあ、そのフォームの方から入れていただいて、
はい、
で、フォームでご連絡だけいただければ、1週間前とか、まあ、日にちを決めて、その時点で最終確定をしてくださいというようなことで、はい、フォームの方にも記述を書いて送りますので、ちょっと興味があるとか、ちょっと参加する方向で考えてますっていうぐらいの方は、ぜひフォームの方からお申し込みいただいて、で、まあ、人数とか私たちのちょっと早めにね、おおよその人数を把握したいというのもございますので、ホームの方、準備整い次第ご案内いたしますので、ぜひそちらの方で参加表明してください。
はい、お願いします。
はい、ということで、ちょっと第1回、ただいま登山隊再起動な、
はい、
ご案内でございました。はい、第2弾、第3弾、このただいま登山隊については、まだ、その開催までには行い配信しますので、ただいまの方をチェックしてみてください、
はい、
ということで、ちょっと今週は久々に長くなりましたが、
ああそうですね、
はい、ただいま登山隊再起動の回でございました、はい、お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた次回、
はい、
はい、ということで、ただいま368回、
はい、
お聞きいただきました、はい、ここからは369回の予告になります、はい、369回はなんか今年これ良かったとかっていうのを年末に収録しましょう、
はい、
という予定にしておりまして、それの候補となるアイテムを紹介しております、
はい、
私の方から3個だったっけ、
3個3個ですかね、はい、
なんですが、なので6個の商品を紹介するのに1時間40分ぐらいかかってるっていうね、
はい、すいませんだわ、
超特大版になってしまいました。だらだら喋っておりますが、なんかいろいろなものを紹介しておりますので、ぜひ聞いてみてください、
はい、
他にもちょっとサービス編とか食べ物編とか、なんかもうちょっとカテゴライズしてできないかなと思っていたんですが、今回はいろいろ物系、使ってみるもの的な感じのものをご紹介しております。
はい、
結構おすすめのもの ご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。番組の方のテキストのところに、はい、Amazon のリンク貼っときますので、そちらの方を見てもらうと、あ、こういう商品なんだというのが見ていただけるんじゃないかと思います。
はい、
はい、ということで、そちらも合わせてお楽しみいただければと思います。ということで369回お聞きください。
はい。